こんにちは、たくみんです。たくみんのぼったやで、この番組は、睡眠誘発系ボイスのたくみんが日常をぼっとのようにつぶやくラジオです。今週はお題トーク、逆に距離が縮まったことを話していこうかなと思います。逆に距離が縮まったこと、まあ今じゃないですかね。今まあこういうご時世で結構誰とも会えないじゃないですか。まあでも基本的に俺は一人が好きなんで、あんまり人と会うことも普段からしてなかったんですけど、やっぱこのソーシャルディスタンスって呼ばれる中でねなんか人との距離感を考える時期だよね今は。ね、よいしょ。確かにな。まあもう完全にのろけ会になっちゃうな。まあ俺が一番会ってる人といえば彼女さんなんですけど、まあね、彼女さんのことを考えちゃうよね。なんか本当俺はなんだろう、全然あの好きじゃないって意味じゃなく、結構一人でも平気なんというか、まあもともと一人が好きな人やからね。なんか会えない期間があってもなんだろう、多少は気にするけど、どっちかっていうと自分が寂しいっていうより、なんだろう、相手が心配って感じだな。結構彼女さんがね、寂しいとか会えなくてつまんないって言ってくれるのを聞いてね、ちょっとなんか会えないことで潰れてしまうのがすごい心配ですね変になまった。なんか逆にそうだな、もともと距離近いんですけど、もっと距離縮まってる気がするわめちゃめちゃいいこと言おうとしてる。なんだろうな、やっぱ会えない時だからこそ相手のことをすごく考えてしまうよね。なんか俺は別にもういいんやけど、そのやっぱ相手の心配をすごいしてしまう。大丈夫かな、元気してるかなとか、ね、やっぱ会えないとなんで会いたいのかとか考えるよね。やっぱね、なんだろう、彼女さんに会うとあれなんですよ。もういつどのテンションで会ってもね、すみません、ちょっと充電器が、この充電器使えませんってなったんで一瞬止まりました。あの本当どのテンションで会った時でもね、すごいなんだろう、ハッピーになれるんですよ。すごくないですか、その才能は。なんかほんといつ会っても楽しいし、どんだけいてもずっと一緒にいたいし、なんかもう本当にね、なんだろうな、もう本当にいつ会ってもね、すごい幸せな気分になれるんで、そんな人最高じゃないですかね。本当にすごいわ、周りを幸せにしてると思う。だからね、そういう彼女がね、あの元気をなくして落ち込んでいるのを見るとね、僕も悲しくなるわけですよ。まあ誰が悪いとかいうわけじゃないんですけどね、もうまあこのご時世なんで、なんでその彼女が潰れないようにね、ちゃんとコミュニケーション取ってね、支えていこうと思っております。こんな感じでいいですかね、逆に距離が縮まったこと。あとどうですか、家族と。そうだな、逆にあれだな、姉とは距離が近すぎて距離が離れるっていう一緒にいることで、そのなんだろうな、その同じ空間にいるっていうのがそもそも適正な距離感じゃないから、やっぱ距離が近すぎるとお互い喧嘩してしまうというか、なんかギクシャクしてしまう感じはあるよね。で、なかなか家族って難しいよな。やっぱなんだろうな、こじらせてるというか、こじらせてはないな、なんだろう、ずっと長年一緒にいたからこそ、あんまり人として気を使わないというか、まあそれが良くないんですけど、その相手の感じをあんまり考えずに振る舞ってしまうっていうね、この弟特有の部分が出てしまってあんまり良くないよね。逆にその なんだろう、一緒にいることで距離が近すぎて仲悪くなるっていうのはありますね。やめようやめよう、暗い話で終わっちゃう。もうちょっと彼女の話しよう。そうなんですよ、今4月十何日かで、まあ大体なんか付き合いたて、付き合ったのがいつやろう、去年の5月違うな6月ぐらいだったんですよ。早いね、もう1年経つのか。ってことはあとちょっとで10ヶ月ですね。長、俺の中で長いです。なんか全然そんな気せえへんな、なんかずっと出会ったばっかというか、なんだろうもうなんか中学生みたいで恥ずかしいんやけど、そのずっと出会った頃のまんまのテンションで今まで来てるって感じなんかずっと一緒におるとさ、なんだろうな、倦怠期というかあるじゃん、その一緒にいすぎてあのウキウキがなくなるというか、出会いたてのあのテンションがなくなるみたいなやつ、ちょっとねあれが全くないのよ。怖い、自分でも怖いわそれはいつでも会うの楽しみだし、全然ずっと一緒にいたいと思うし、まあでもどうだろうな、なんか一緒に暮らすってなると一人の時間がなくてあれかもしれん。なんか俺も YouTube 見たりゲームしたりしたいし、そこの距離感をうまく取れるかなっていうのがちょっと問題だけどね。まあでも二人の時間も大事にしたいよね。そのなんだろうな、今まあスタンダードがさ離れてるからさ、その一緒におれる時間っていうのが限られるわけじゃん。だからこそその楽しいのかもしれんけど、そのずっと一緒にいるってなるとその関係性が崩れちゃいそうでちょっと怖いですよね。なかなか難しいところではありますよ。よく聞きますからね、そのなんて言うんだろう、ツイッターでもなんか見たけど、7年一緒にいたのに結婚したら2年で別れたみたいな、なんなんですよね。やっぱ結婚するとそんなに変わるもんなんかなってすごい思うけどね。なんかあんまり意欲はないんですけど、結婚に対してなんかみんなしたがるよね。なんだろう、呪縛団なんかほんと呪いのようにみんなしたがるよね。すごいわ、誰から褒められるん、お金でももらえるんかっていうぐらいね、不思議でしょうがないです。あんまりメリットを感じないんだよね、そんなに。そう、メリット、デメリットで考えちゃうんですよ。まあ、その、なんだろうな、ずっと一緒にいる契約みたいな感じがして、あんまり好きじゃないんですけど、なんかみんな、なんだろうな、考えずに、すぐ結婚しようっていう感じになるじゃないですか。なんかそれがあんまりよくわかんなくて、なんかこういう理由があるから結婚しましょうならわかるんですけど、とりあえずもう結婚したいみたいな。彼氏もおらんのに結婚したいみたいな人もいるじゃないですか。あれはねもう怖いっすよね。なんだろう、なんかもうね、こういう話するとあれだけど、あの釣り竿持ってないのに魚釣りたいみたいなめちゃめちゃ例え下手だな完全にあの結婚っていう手段が目的になってますよね。まあ別に結婚したところで何が変わるわけでもないし、まあいろいろ制度的なものは変わるんだけど、まあ私よりよく知らないけどね、調べてないから。なんかそこまで結婚したいのかなってすごい不思議に思います。まあまあね、そんな感じですよ。なんで皆さんが結婚した理由を教えていただきたいですすごいな、あのもう完全に俺前回から質問箱読んでるからさ、もうリスナーにメールを求めていくスタイルでやるよもう次回から俺来なかったら自分から取りに行くから、結婚した理由っていうのをね勝手に調べて勝手に発表して勝手にラジオコーナーやるから まあ、よかったら、既婚者の方、もしくは、結婚経験ある方、よかったら送ってください。なぜあなたは結婚したんですか？よかったら教えてください。なんか付き合ってるとさ、その結婚するタイミングっていうのが分かんなくて、どういうタイミングでするんやろ。なんかそれこそさ、できちゃった婚とか分かりやすいけど、なかなか難しいよね。ってことで、今回はこんな感じで終わろうと思います。バイバイ。